こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。今日はサボテン日記ですね。小畑伊代子さんがいつものように私の家のホームスタジオに来てくださっておりますので、早速お話をお伺いしてまいりましょう。
皆様、お帰りありませんか？今年はここも昨年とは打って変わって、雨が多く、歴代最の降雨量を記録しました。とは言っても、日本の降雨量とは比較になりません。もともと雨の少ない土地なので、昨年の日照りで枯れ木になりかけていた木々が息を吹き返して青々としています。いつもの年には実がついてもすぐに割れてしまっていたザクロの実がきれいなまま色づいています。まあ、いずれ鳥か虫に食べられてしまうのでしょう。うちのザクラは実がついてもとても小さくて、リンゴとしたら一口で食べられる姫リンゴサイズです。人が食べるには老を多くして高少なしですかね。そのうち取って花瓶にでも刺して飾ってみたいと思います。この銃のおかげで、一つありがたくないこともありまして、それは雑草です。毎年雑草は生えます。でも、額に汗しての手入れはそんなにしなくても、気づいた時にさっと抜いておくだけで、庭中にはびこるようなことはなかったのですが、今年は雑草を灼熱で増殖を抑えることができなかったようです。砂利を引いてある庭が緑に見えるほどはびこってしまいました。気づいた時は除草剤のスプレーでは間に合わないほどに繁殖してしまいました。雨の合間になって流れてしまったのかもしれません。でも、久々の草取りはそれほど嫌ではありませんでした。一応太陽が家の影に沈んでからでないと暑いので、夕方から始めたせいでしょうか、いつの間にか、虫に噛まれてしまい、両足だけでも100箇所近くボコボコに腫れてしまいまし、痒くて痒くて、ポリポリかきむしるようでした。それなのに、蚊が飛んでくる羽音は聞こえず、何かが触れる感触があったのですが、どんな虫なのかわからないので、とりあえず日本から持って帰ったムヒを塗っても収まらず、バスルームで足を洗い流したら、スーッと収まってくれました。息子曰く、草にかぶれたんじゃないの？と言ってましたが、何だったんだろうと今もわかりません。まあ、それを言い訳に草取りは夫に依頼しました。ところで最近気づいたのですが、もうここの生活に慣れてしまって、それが普通になっていたようです。それは挨拶の仕方というのでしょうか。日本とはと違うんですね。例えば会社や学校に行って朝の挨拶しますね。 おはようございます。これは日本でも言いますよね。でもその後に毎日会っている人に元気とは聞きませんよね。具合が悪そうに見えれば聞きますが、普段と変わりない人には聞きませんよね。ここでは元気ですかとそこまで言うのが挨拶になっています。初めの頃はとても違和感がありました。昨日も元気だったし、今日も来てるんだから病気じゃないじゃん、元気に決まってるじゃんと思って、また聞くのと思う。道で会った全くの他人に元気とか言われて、何この人、あんたなんか知らないと思ったりや、はーいぐらいでしたら軽く返せるけれど、元気と言われたら関係ないじゃんなんて思っていました。今の英語の教科書でもあるのかもしれませんが、 How are you? I'm fine, thank you, and you? というフレーズ、これは日常茶飯事使われています。まあ、答えの方はこんなに型にはハマっていません。せいぜい fine とか ok、 あるいは今日は暑くてとか寒くて、そのくらいに答えます。近所の人、マーケットの店員さん、レジ係の人、オフィスや病院の受付、レストランの給仕係の人、もちろん友人知人にも必ず言います。挨拶の一部なので、それに対する答えなしの時もあるのです。深く気にすることはないのかもしれません。もっとも、医者に体調を聞かれた時はしっかり答えなければダメですよね。そうそう、その医者なんですが、何もしていないのに足が痛み出して、医者に予約を入れようかどうしようか迷いながらも、予約を入れたら1ヶ月半先にやっと取れました。その間、一体どんな痛みなのだろうかと思案しました。こうしたとても妙な痛みを英語ではどう表現したらいいのかちょっとわかりませんでした。その時に、日本だと痛みの表現はオノマトペが多くないかなと思ったんです。多いですよね。例えば、頭ズキズキ痛むと言われた、あーズキズキ痛むんだなとぴったり想像つきますよね。英語だと headache で、頭痛といってもどんな痛みかは伝わりません。痛みは pain ですが、 pain だけではなく、チクチク刺すような痛み、これはプリック、キリキリ揉み込むような痛みならシャープペン、頭がぼーっとするのはファジ。まあ、ついでに言いますと、その他でムカムカするのはナージュ。水虫やスポーツマンの足と名誉ある名前で呼ばれています。アスレットフート。さ、魚の目はコーン。トウモロコシで、何ともところ変われば呼び方も様々のようです。それと、痛みの程度はどんな痛みでも、痛みは1から10までの番号で表現させられます。英語は実に合理的にできているから、簡潔で理解しやすいと聞いたことがありますが、日本語独特のきめ細かい、持って回った言い方は、伝統的な美徳として日本人の生活に根付いています。ともかく、きめ細やかな表現の仕方が洒落ていますよね。雨がしとしと降るとか、枯葉がカサカサ鳴るとか、風がそよりと吹くとか、私が日本人だからかもしれませんが、大事にしてほしいなぁと思っています。足の方はその後だいぶ収まったので、予約をキャンセルしようかと思うほどだったのですが、一応聞いておこうと思い見てもらいました。ティビアンシンドロームと診断され、 骨にひびが入っていないか確認するために他日にレントゲンを取りに行きましたが、幸い異常なしでした。一応ネットで調べてみたら、激しい運動をする人に起こりやすいと出ていました。はあ、激しい運動、私がとクエスチョンマークがパーッと並ぶほど私には当てはまらない原因でした。昨年からいろいろ規制ができて今年は解除されてはいますが、そのまま外出はあまりしなくなりました。コロナの脅威が完全に収まったわけではないので、運動は家の中でできることくらいになっています。ストレッチとかスクワット、一番のメインがステーションバイクで300カロリー消費を目指して頑張っています。できることなら歩いて買い物に行くこと、これが一番かもしれないのですが、まとめ買いが多いので持って歩くのはかなり大変になります。ミルクが一つとっても、ワンギャロン 3.8 リットルなので、片手はこれで精一杯になるでしょうね。小さいサイズももちろんあります。でも買い物は週に2回くらい行く程度で、日本にいた時のように毎日は行きません。だいたいここにあるものは日持ちがするものが多いようです。肉類などもパウンド、1パウンド450グラム単位で、セールの品はバリューパックといって3、4パウンドサイズになっています。半額くらいの値段になるので、それを購入して冷凍保存が普通です。果物は3パウンドの袋売りがあるのですが、1個売りと変わらない品質のものが入っているので、そういうのを購入します。ほーら、持って歩けない量でしょ。大きいサイズほど一応お買い得になっているんですよ。たまにそうでないのもありますが、日本の小学校を出ているので、足し算引き算掛け算割り算は頭の中で計算して見極めています。計算は他にもよくしてました。こちらで一般的に使われている単位が日本とは違うので、来た当初は戸惑うばかりでした。お金から違ってましたので、ぴったり支払うときちょっと戸惑いましたね。ペニー、これは1円と同じ。ニッケル5セント、5円と同じ。ダイム10セント、10円と同じ。このくらいは問題なし。次のクォーター、25セント。これは日本にはないコインで、慌てると間違いやすかったですね。50セントや1ドルのコインはラスベガスで流通してます。一般でももちろん使えますが、あまり見たことはありません。次に悩んだのが温度です。日本は摂氏ですね。こちらは華氏です。氷点下0は0度は華氏では32度になります。具合が悪くて熱が出たとき、こちらの体温計は98度が平熱になります。98-32、それを割る9、そしてさらにかける5で 36.6 度。まあそれより高いか低いかだけでもいいかもしれませんが、子供がいると見極めは大事ですよね。他には風の強さ、風速15マイルとか言われてもどのくらいの強さかよくわからないです。ここでも計算しました。15×1.6 は24メートル。風速24メートル。結構強いかなという感じですね。今ではいちいち計算しなくても慣れてはきました。特にここの暑さ90オーバーはめちゃ暑いというように 肌でも感じるようになってきました。今でも一番戸惑っているのはやはりランゲージ、言葉ですよね。何年経っても慣れません。まあ日常会話はなんとか不自由は感じていませんが、何かの書類となると知らない専門の単語だなどが羅列されているので、どうにも太刀打ちできません。間違ってはいけないので、意味わかんないよ。読んで教えてくれない?と丸ごと息子に押し付けています。語学力のある人は、聞く耳が美化なようですね。私にはその耳がないようです。耳が良ければ発音を聞き分けて会話するにもその通りの発音を真似れば通じるのでしょうが、耳が悪ければ当分口から出る発音も違ってくるでしょう。アメリカに住むようになって地元の婆様に発音を直された時には L の発音を彼女の言うように舌を上の歯の裏につけて音を出すとやってみせてくれた、その通りにやったつもりなのに違うと言われ、何度も頑張ってみたのですが、最後にはフォゲレ、忘れてと言われました。だからといって英語とは離れられない生活なので、単語にこだわらず言い回しで通じるようにやっています。誰かが言ってました。諦めたらそこで終わり。やればできる。はい、私も頑張ります。最後にですけど、コロナのこちらアリゾナのコロナの最新情報をお伝えしたいと思います。こちらでは未だにアリゾナ州だけにおいても23000人が発表されてます。ただここの私たちが住んでいるピマカウンティでは2、300人で収まっているようです。ワクチンの接種率ですが、このピマカウンティでは 73% と結構高い接種率です。アリゾナ州全体では 60% 強、アメリカのワクチン接種率全体に至っては 50% ちょっと超えるくらいです。あと、そのせいで、警察官の死者がかなり増えているそうで、年間250名くらい前後はコロナで亡くなっているそうです。日本では感染者が減少して、禁止されていたことが解禁されたようですが、専門家たちに言わせると、第6波が発生するような懸念があると言ってますので、皆様も十分個人的に気をつけていただきたいと思います。こちらもマスクはしなくてもいい場所が増えてますが、それでもマーケットなどでは特に禁止はされていませんが、するようにまだなっているところもあります。これは政府の政策よりか個人の生活に関わっていることなので気をつけたいと思います。そして日本の皆様も気をつけていただきたいと思います。また元気に過ごしましょう。
よこさん。
はい。
今日もありがとうございました。
こちらこそ。
いろいろと英語では苦労していらっしゃるようですが、L とね、R の発音、これは日本人には本当困りもんですよね。
そうなんですよね。でも最近ちょっと私が読んだのですけど、R はともかく L の方はラリルレロありますよね。
うん、
そのラリルレロを L の発音する前にラとか入れて発音するとうまくできるっていうことを読んだんですよね。で、うちの息子に試したんですけど、って言ってました。なんだっけ、ひらがなっていうかあれで、舌が上につくのはラリルレロ。 これ下を上につくんですよね、
うんうん、
それだけなんだそうです、う
ん、いやある人がね、英語でね、日本人は主食に何を食べてますか、
ああはいはい、あでかい子言っちゃった昔ね、はいはい、はい、いや
そこでライス
そうそう
発音したら
そう
これが
白身になっちゃうんですよね。あれ L の発音なのに、L の発音ができないと言いながら、ライスは白身になるってどういうことかなって私もねちょっと頭考えちゃいましたね。
ね
え、
だから米の場合はちゃんと舌を丸めてライスと言わなきゃいけないんだけど、それはできないからね、次 L の発音になってしまいますよね。でいろいろと日本語で、
はい、
表現してるんだけども、こちらの人は同じような表現をしないって言葉がいくつかありますんで ね、
ああもう
ねちょっと挙げてみたんですがね、
はい、
パッと飛び出したっていう言葉ありますよね。
はい、日本ではね、はい、
これはなかなかなくてですね、
はい、
Suddenly flew over っていう、
そうなんです、そういうセンテンス文章になっちゃうんですよね、うん、
ね、
うん、
ピュッと飛んでいったとかね、
いや
プッと吹き出したっていう、これもねなくてね、バーストアウト、うん、
そうなんですよ。
でペット吐くはスパッターとか言って、
あ、はいはい、
そしてぼーっとしてるんじゃないよって言葉も聞いたんですがね、はい、ないようですよ。
ないですよね。
でも動物の鳴き声はいろいろありますよね。
ありますね。
豚は
豚は、おインコインコでしたっけ、ブーブーじゃないんですよね
猫は
ミャオニューでしたっけ。
ああそうですね、
うん、
そしてワンワン、
そうなんです、あれバウバウではどうしても聞こえないんだけど
英語の方がらしいですかね。
いや日本語の方が私は近いと思うんですよね。
英語はバウ
バウバウでしょ、
バウワウ
バウバウって言うと、うん、すごい大きな犬が吠えた時にあそれあうんと思いますけど、
大きさで違いますよね。
違いますよね、うん、
キャンキャンって言いますよね。
そうそう、小さいのはねキャンキャン、うん、
バキっていう音は、
バキっていう音ですか、うん、
クラックだって、ものの壊れる音ですね、
うん。うん。やっぱクラックっていう言葉になっちゃう、あれはバキッと折れるっていうイメージがありますよね。
クラッカー食べるときにはバキバキ言いませんよね。
言いませんよ。
ジャブジャブ。
お風呂に入ってチャプチャプ。チャプチャプ？
水しぶきを上げるのは、その通り、うん。そう、スプラッシュ。
そういう言葉になっちゃうんですよね。
ですね。ハクション。
何でしたっけ？スニーズじゃなくて、あ、なって言いましたっけ？
ねえ、日本人は必ず、うん、アクションってきちんと言いますけどね。
きちんと言う人と言わない
と思うんですかね。アチューって短いですね。
あ、
お行儀がいいんでしょうかね。
うん、
さあ、ドアを閉めます。
バタン。スラップ、スラップ？
そう、スラム。
スラム。あ、スラムか。
部屋で聞こえる時計の音は？
チックタック。
そうですね、チックタック。
あ、これ英語もチックタック
で。そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
チックタックって書いてあるんです。鐘の音は何でしょう。
日本じゃ金婚感ですけどね、うん。
大きいのは？
じゃあ
どう？ジョヤの鐘は？
ジョヤの鐘ですか？
ゴーン、
ゴーン、
行ってしまった、行ってしまったってなるんで。
確かに。
でも英語では普通はディン・ドン、音楽的ですね。
ディン・ドン。
まあ、いろいろありますね。
でも、すぐに考えなくても思い浮かぶのは日本の方が有利ですよね。音でピッと表現できるっていう。う
ん
う
ん、これまた、他の国でも違うんでしょうね。
と思いますけどね。
ドイツ語には、喉の奥から出る音がありますよね。
変な音、グワン。
それから、スペイン語はね、
破裂音が多いんじゃないですか、
うん、ね、はありますけれども、一番日本人が苦手なのが、私の家内もちょっと発音できなくて困ったんですけれども、巻き舌。
ああ、よくやってます。
ラメ調に、
ラリルレロ、うん、ね、ラリルレロとかって巻いて、ね、
うん、できます、巻き舌は、
うん、巻き舌でやってますよね、ちょっとくらいはできるけど、
フェロカレイルっていうにはこう舌を巻くんですけど、列車のことなんですけどね。
フェロカリエル。
フェロカリエル。 まあこのようにいろんな言葉では物事を表すのに千差万別一つ一つ学習しないといけませんけど、まあ動物も困りますね。
少しは分かりませんけど、あなた何人って聞かれるんじゃないですか。
先月は、はい、いろいろな小動物の話をしていただいて、はい、日本からのリスポンスがたくさんありましてね、
はい、
うん、まあ小動物と仲良く生活してていいですねって言われる反面、
ね、
爬虫類の嫌いな方はゾッとする。
ゾッとします。ヘビ多いですよ、ここヘビ。でも私はおかげさまでね、ヘビに会ったのは2度くらいしかない、
うん、ああそうですか、うん、まあ、ここまで生き延びられて、
はい、もうね、だからガラガラヘビは死んでたやつで尻尾だけにやってまして、
うん、うちは犬が
噛まれたんですよね、
鼻を2匹とも張らせまして ね、そう注射をしたんですけれども、あとはガラージにやっぱりシマヘビでしたね、
いました、
入ってきていましてね、追い出しましたけども、あとはね、木の枝が庭にこうぶら下がって入ってんですよね。
そこからヘビが、
それに伝わって入ってくるから枝を切ろうということになって、夏場は枝を切ってますけど、
やだ。もう小動物が結構庭にいるお家、ああいうところはやっぱそういうヘビが入ってくる確率が高いそうなんですよ、餌だから。だからうちはそういうのがないように。
あとはベッドにサソリが、
サソリは入り込むんですよね、ベッドにいましたか、
でも何でもなかったからよかったですけど、
でもまあ気をつけないとね、気をつけないとって、あれ夜出るから。
まあいろいろこれからも、
そうなんです、
日本にはないようなアリゾナの生活を体験なさると思いますけれども、
そうなんです、
アリゾナでのサブテン日記からよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。